ありがとう、作家の本田健です。今日はですね、朝早いのでまだ誰もいない、ビーチというかプールサイドでこれを撮っています。いいでしょう。まだね、早すぎて日曜日の朝だから、まあ、まだ誰も来てないんだな。なので、この特等席でこれを撮りたいと思います。せっかくこういう富裕層が集まるところにいるので、富裕層シリーズを続けていきたいと思います。富裕層が若い頃にやっていたこと5選というので話をしたいと思います。こういうね、ビーチサイドでちょっとお話したりだとかって、アメリカ人ってスモールチャットって言うんですけど、ちょっと立ち話というかちょっとした話が大好きで、こう一回ね、 How are you doing? とか It's beautiful とか美しいですねとかって、そういうこと言い出したら、もうね、ブワーッと話として5分ぐらい止まらない人、5分どころじゃないな、50分止まらない人も結構いて、まあそんな人たちとね、仲良くなったりとか一緒にご飯食べたりとかっていうのは比較的簡単に起きるんですよね。日本だとね、隣の人に話しかけたら何この人みたいな、僕はでも構わず話しかけますけど、まあそういうふうなちょっとした話からどんなことやってるのとか、楽しい話につながっていくことがあります。でそれでもうね、60代70代でリタイアしてるカップルなんかだと、まあ暇なわけですよ。でそしてこう若い頃からどういうふうな人生を生きたのみたいなのは話を聞くとね、まあ僕は一人でいる時とかも多いので、そうするといろいろ話してくれるわけですよね。で例えばその20代の時にこうやってね、奥さんと会ってねとかって別に聞いてないのに慣れ初めの話とかしてくれるわけですよ。まあでもね、そういうふうなのに結構僕の次の本のヒントとか、小説のその主人公のキャラの作り込みとか役に立つわけで、まあ作家という商売はそれもね、仕入れになるのでね、ありがたいとこなんですけど、まあそういう人たちからいろいろ聞いていて、まあ若い頃からね、やっぱりちょっと違ったんだなっていうのを想像することはよくあります。なので今日は若い頃に富裕層の人たちがやってたこと5選という話をしたいと思います。まず1番目、普通の人たちと違うのは、富裕層になるような人たちっていうのはとにかく行動量が違うんですね。それは例えば自転車で日本一周するとか、あるいはオーストラリアでバイクでね、一周するとか、あるいは僕はそういうことをやりましたけども、僕はそのなんか体を動かす方じゃないので、アメリカでグレーンハウンドっていうバスでね、今でもあると思うんですけど、そのバスのその確か当時で280ドルとかそんなんだから、今で言うと4万か5万ぐらいで全米2週間回れるっていうのがあるんですよ。でそういうバスで旅行するとか、でそういうふうなことをやって、でそしていろんな見聞を広める。これはね、やっぱり引きこもりになってる人にはぜひね、もしこれご覧になってたら、別に引きこもって誰と話さなくてもいいから、とにかくバスに乗ってみるとか、とにかくエネルギーを動かしていくっていうのはすごく大事なことだと思います。でこのエネルギーの動かすダイナミズムみたいなものが後々のね、人生の成功につながっていくと思います。なのでもしあなたが人生で煮詰まってるなと思ったら、ぜひ旅に出てください。お金がない人は路線バスでね、こうぐるっと最初から終点まで回れば200円ぐらいで行けますから、そして1000円ぐらいあればもう結構その一番最終のところまで行って、そしてその最終点でブラブラしてまた帰ってくるだけでも全然違いますよね。とにかくそのエネルギーを動かすってことをね、やってもらいたいんです。でそういうふうなことを若い頃からやってる人たちはとにかく多い印象がありますね。なのでぜひそれやってください。で2番目、いろんな話でね、一番盛り上がるのは、まあ、僕の質問力がいいってこともあるんですけど、What was your biggest failure? とか setback っていうんですね。で、そのあなたにとって一番大変だったこととか、大失敗って何ですかっていうのは僕のキラー質問みたいな10個ぐらいあるんですけど、そのうちの1個なんですよ。そうしたらね、アメリカ人でも中国人でもアラブ人でもみんな自分の失敗を話すの大好きなんですよね。まあ今成功してるからだと思いますけど、でもその自分がね、どう失敗したのかっていうのは多少持ってるのかもしれないけど、こんなことがあって、あんなことがあってねっていうのをすごい楽しそうに話すんですよ。アメリカの老人ホームで僕1ヶ月滞在したことがあるんですけど、その中でもヒーローになるような人っていうのは大失敗のストーリーを持ってる人です。派手に大失敗やらかしちゃった人、その人がやっぱりこう成功するんですね。でその裏を返してみれば、成功するためにやっぱりリスクを取らなくちゃいけないわけで、派手に失敗するってことはなんかすごく挑戦してるってことなんですよ。で頭のいい人とか成功しない人っていうのは計算して無理だなって判断しちゃうんですよね。これはすごく大事なことだと思います。 僕はあのメンターとして仰いでる、そしてずっとねいろんなところで折に触れてお会いしてる、吉田ソースの創業者の吉田純喜さんっていう方がいるんですけど、なんかの時にね、そういえば純喜さんって大学でね勉強したいって話をしてましたよね。では MBA とか取ったらどうなんですかっていうふうに言ったんですよね。 MBA か、そうやな、なんか憧れるなみたいな感じの話をちょっとされてたんですよ。そうやな、でもなわし勉強苦手やからなとかって話をされてたんですよ。でももし純喜さんが MBA 取ったらどんな形で経営が変わったと思いますっていうふうにして、だ例えばなんか生産管理とかね、なんかそういうブランドとかそんなのかなと思ったら、わしなそんだけ頭良くてそんな MBA とか取ってたらソース屋なんかせえへんわって言ったんですよ。だから考えたらその範囲とかキッコーマンとかそういうものすごくこう有名なブランドでも棚がこう完全に確保されてる、そういうとこに食い込んでいかなくちゃいけないわけだから、そんなの普通考えたら無理ですよね。なので賢い人っていうのはマーケットシェアがどうのこうのこれ無理ですねっていうふうに判断すると思います。そのボストンコンサルティングとかマッキンゼーとかそういう人たちっていうのは賢いから、だからそういうふうな賢い人っていうのはものすごくいいとこもあるんだけど、自分に対してなんかリスクを取ろうとするときにそれ逆に働くことがあるんですよね。なぜかというとこれやっても失敗する可能性 95% みたいな、でも起業家とかになっていく人ってこの 5% にかける人たちなんですよ。なので若い頃にそういったこれはいけると思って大失敗する、これすごいいい兆候だと思います。なのでリスクばっかり計算してあんまり大失敗してない人、この人たちはですね、自分であんまりリスクを取ってないというふうに思ってください。3番目、若い頃にですねいろんな人たちに会ってる人は、これの人たちはですね器が大きいというかいろんな知恵が出てくると思います。だからアーティスト系の人は例えば政治家とかビジネスマンとかそういう人に会うべきだし、まあ、逆にビジネスの人っていうのは宗教家とかやアーティストとかそんな人と会うことで、人生の広がりが出ると思います。なのでぜひ自分と違う分野の人たちと会うように心がけてください。きっとあなたの人生の幅を広げてくれると思います。4番目、若い頃のどっかのタイミングでこれで行こうっていう自分の専門分野を決めてる人が多いと思います。これ例えばその 2,3 年うろうろしてたけどやっぱり医者になろうと思って医学部に入り直す人、あるいはレストランで外食産業で生きていこう、例えば僕だったら作家として何か教えていくってことをやってみよう、フィットネスとかあるいはコンサルティングとか、コーチングとか自分の専門分野これだっていうのを結構若い子に決めてるんですよね。もちろんそれは30代40代変わっていってもいいんですけど、何か一回決めるってことはすごく大事だと思います。もしあなたが大した人生生きてないなっていうふうに思うのであれば、自分の専門分野がはっきりしてないからじゃないでしょうか。もうこれさえやれればお金なんかなくても一生楽しいっていうふうに思えるかどうかですよね。僕はセミナーやったりとか本書いたりとかするときに儲かりそうだからやったわけじゃなくて、まあ、これなら一生やっても飽きなさそう楽しそうと思ったからそれを選んだというのがあります。なので若い頃にもうこれで自分では生きていこうっていうふうに思う、まあ、これをね修正しても別に OK です。でもとことんそれをやってみようっていうふうな気持ちになるような分野に出会うってことが大事だと思うし、そのまあ恋愛とちょっと似てるんですけども、誰かのことがめちゃくちゃ大好きになる、そういう子を惚れ込むというかね、そういうふうなことがなければやっぱり人生って面白くならないと思います。なのでぜひそれを考えてください。さあそして5番目、これはもう若い頃だけじゃなくて今もそうだと思うんですけど、情熱 100% で生きてるってことですね。これはねイエーイみたいなその熱い情熱じゃなくてもいいと思うんです。言ってみればあれこれなんか炎かなと思ってちょっと手をその差し伸べてみたらあちゃちゃちみたいな透明な炎でもいいんですよね。けれどもどの分野でもある程度成功してらっしゃる方っていうのはこの熱さがすごくあると僕は思います。でこの熱さがその人の情熱をずっとこうキープするもんだし、でその情熱があればどんなことも可能だと思います。今ちょうど僕アメリカに来て、英語でねテレビの番組をテレビのショーをねやろうと思ってます。まあ、エミー賞とかねそういうふうな対象になるような番組を作ろうと思ってるんですけど、まあ、そういうこうアメリカだけじゃなくて100カ国ぐらいにその行くのかな、なんかそういういろんな国にシンジゲートされていくようなその番組を作る。で特にこれからの時代にお金を癒していくっていうこういうふうなテーマでやるっていうのはすごい挑戦的だと思うんですけど、これをぜひやってみたいなって今思ってるところです。うまくいくかどうかじゃなくてよくわかんないけどとことんやってみたいっていうこの情熱、これがある人がうまくいくんじゃないかと思います。これは20代でも30代でも40代でも50代でも60代でも大切なのでぜひやってみてください。 あなたの人生でですね、これをもうやっていこうと、これと心中しよう、それぐらい大好きなテーマが見つかるといいなと思います。それはね、パートナーもそうですよね。この人と一緒に、死んでもいい、そういうふうな人をぜひ人生で見つけていただくと、一人旅よりも面白くなるんじゃないかと思います。コメント欄にはですね、ぜひあなたも若い頃からいろいろ思って、そういえば自分が決めたなとか、まだ決まってない人はさあこの、ね、2、3年で決めたいと思いますとか、今自分の専門分野がこれだと思いましたとか、自分に足りないのは情熱だって、情熱 80% じゃ足りないって、100でいくぞっていうふうに思ってたとしたら、情熱 100% っていうのをねだけでも構いません、コメントに書いていただけたらと思います。ではね、せっかくですから、ちょっとこれどんな感じのところかみんなにお見せしましょうか。誰もいないんだよね、これは取りやすい。誰かがいるとね、まだ6時半7時ぐらいだからみんな寝てますね。さあ、こんな富裕層になればこういうヨット、多分数千万で、これは小さいやつだと700、800万で買えると思います。 でかいやつは2億ぐらい、あっちの方はねしますけども、こういう、これはホテルですけど、こういうふうなこうちょっとした別荘があって、もうここから見てください。たったね、ピュッと出て、もの本当の30秒でそのこの自分のボートに行けるって、いい生活ですよね。日本ではなかなかこういうライフスタイルって難しいと思いますけど、まあ、これはカリフォルニアだとね、実現するということなんでしょう。というわけで、富裕層の人たちが若い頃やってたこと、これについて話をしました。また、こんな形でお会いしましょう。ありがとう、ありがとう、ありがとう。作家の本田健でした。そしてこういう動画が楽しいなと思った方は、本田健海外旅行編楽しいってよかったら書いてみてください。もっとね、撮ろうという気持ちになります。公演の合間とか、いろんな打ち合わせでね、世界中もありますので、そういうところで撮ってみようと思います。今ね、僕なりに光とか、その音とか、ちょっと調整してみたんですけど、スタッフがいないもんで、こんなもんでいいのかなって思いながらやってます。まあ、これもね、毎回毎回、どれだけうまくいくのか。練習していきますので、ぜひ皆さん、温かい、広い心で見ていただけたらと思います。ありがとうございました。ご視聴いただいてありがとうございました。ただいま、ハッピーマネー会員というのを募集しております。ハッピーマネー会員という意味なんですけども、YouTube の中ではなかなか話しにくいこと、そしてもう少しディープなこと、最近ではスピリチュアルなことについてお話しています。スピリチュアルとお金、そしてお金っていうのはエネルギーだと思いますけど、それをどうやってうまく引きつけたり、そしてどうやって気持ちよく流すのか、そんな話から株式投資の話、未来予測の話、そしてどうやって自分のエネルギーをコントロールして幸せに豊かに生きていくのか、そんな話なんかもしております。まあ、心理学の話から国際政治の話、そういったこう YouTube でなかなか話しにくい話なんかも自由に話させていただいております。興味がある方、もう少し学んでみたい、もう少し深く知りたい、そういう方はこの概要欄にて見てください。